こんにちは、ハニオこと坂東ゆくとです。今日はよろしくお願いします。今回はハニオが語る古墳の魅力と題して、吉備の古墳の保存活用について話したいと思います。まず自己紹介をします。ハニオこと坂東ゆくとです。趣味は古墳巡り、古墳活動、墳活です。おすすめの古墳は武蔵大塚古墳で、大好きな古墳は神宮寺山古墳です。古墳は全国に16万基あって、いつまで墳活を続けても駆け出しのままです。古墳にはまったきっかけは、サイクリングをしているときにたまたま神宮寺山古墳という看板を見つけて、それで立ち寄ってみたことから始まりました。それから古墳が身近にあることに知り、古墳ってすごいなと思って、それから巡るようになりました。また今年の5月に岡山百名墳を出版しました。この本は自分が巡った岡山の古墳群を100基まとめて紹介したガイドブックです。多くの人たちに楽しんでもらうために、さまざまなジャンルの古墳をピックアップしました。ではここから古墳について話していきたいと思います。古墳とは古墳時代以降に築かれた権力者のお墓です。古墳にはさまざまな形があって、前方後円墳がとても有名です。前方後円墳は大和との関係が深い人だけに築造が許された特別な形だと言われています。実際は円墳が一番多い形になっています。でこの図を見てほしいんですけど、この濃い色で示しているものが岡山で見られる古墳の形です。こう思うと岡山だけでもいろんな形の古墳を見ることができます。で古墳は古代人が伝えてくれたタイムカプセルだと思っています。古墳を見れば古代のことが分かります。古代のことを知る鍵は古墳にあると思っています。古墳を知ることは古代の人々の葬送儀礼について知ることにつながり、それは古代の人々の価値観や文化について学ぶことにつながります。で今回の立て付きルネッサンスのテーマとなっている三都ですが、大和、出雲、吉備のことです。大和は当時の日本の中心地として栄えていて、出雲はさまざまな文化が花開いた場所だと思っていて、吉備はここ岡山で大和と肩を組んでとても強い勢力を持っていた国だと思っています。では吉備の古墳について話していきたいと思います。吉備には11,880基の古墳があります。これは全国で5番目の多さで、岡山県民でもこの多さはあまり知らないかなと思っています。岡山は晴れの国として、温暖な気候で地震などの災害も少ないですが、それは今も昔も変わりません。だから古代から岡山はとても過ごしやすい気候で、争いよりも古墳作りや土器作りなどに時間を費やしていた国だというふうに言われています。だから古墳の数も質も素晴らしいんです。で岡山、吉備が古墳時代の文化の基礎を作ったと言っても過言ではないと思っています。古墳時代で一番最初に作られた古墳は奈良県桜井市の箸墓古墳というふうに言われています。箸墓古墳の被葬者は大和とどひ百祖姫の御事というふうに言われていますが、卑弥呼の墓という説もあります。箸墓古墳から出土している土器があります。この土器は吉備から来た土器なんです。この土器を特殊器台と言います。でこの特殊器台は宮山型特殊器台といって、この宮山っていうのは総社市の宮山墳墓群が名前の由来になっています。特殊器台っていうのは当時の被葬者を葬るための儀式に使っていた器を載せるための台です。これは吉備発祥のもので、後の円筒埴輪の原型になったものだというふうに言われています。で大和だけじゃなくって、出雲とも吉備は交流をしていました。これは出雲から出土した吉備から来た土器です。これが出土したのは出雲で四隅突出型墳丘墓で有名な西谷墳墓群の西谷二号墓です。で大和と吉備、 吉備と出雲、さまざまな国と交流していた吉備はとても大きな勢力があり、さまざまなことを広めて影響力がある国だったというふうに考えられます。また吉備のすごいところとして立木遺跡が挙げられます。立木遺跡は当時弥生時代の墳丘墓として最大のものです。立木遺跡は双方中円形という形をしているのですが、これは前方後円墳の元になった形だというふうに言われています。全国に先駆けて古墳のルーツを作っていた岡山はとてもすごいです。立木遺跡から仙体門石と呼ばれる石が出土しています。この石に刻まれている古体門という文様は大和でも同じような文様が使われていて、大和でも古文円盤と呼ばれる木製品にこれと同じような文様が書かれていました。また立木遺跡の埋蔵施設として木棺木閣というのがあるんですけど、そこから水銀酒が出土しています。これは日本からではなく海外、中国とかから来たものだっていうふうに言われています。だから立木遺跡に葬られている人は日本だけじゃなくって他の国にも影響を与えていたとてもすごい人なんだということがわかります。ここからは吉備の古墳について紹介していきます。全国登れる古墳としては全国最大の造山古墳です。造山古墳は全長350メートルで全国第4位、登れる古墳としては全国1位です。吉備の大首長が眠っている墓とされていますが、その内部は解明されておらず謎が多い古墳です。現在岡山市によって復元整備も進められていて、今後も期待の吉備で熱い古墳です。また造山古墳の親族が埋葬されている梅町と呼ばれる古墳の一つ、先祖装飾古墳も現在とても注目されています。今年復元整備が完了しオープンしました。この古墳には埴輪が並べられていて、墳丘もきれいに整備されています。古墳の中からは天草砂岩に刻まれた直古文と呼ばれる北九州でよく刻まれている文様が出土しています。またコウモリ塚古墳は全国で3番目に長い横穴式石室を持ちます。この石室の長さは 19.9 メートル、奈良県飛鳥村の蘇我馬子の墓とされている石舞台古墳よりも長いんです。そしてコウモリ塚古墳の現室には吉備のブランド石材波形石の石棺もあります。また岡山県内で初めて出土した陶棺もありました。そしてコウモリ塚古墳は古代三葉堂を意識した古墳の形になっていて、吉備で最後の大型前方後円墳となっています。これらの紹介した古墳は明日の歴史ウォークでも行くところなので、ぜひ注目してください。ではここからは吉備の古墳の課題について考えていきます。そのために畿内の古墳と比較してみましょう。畿内は大和の地域です。畿内は吉備とのつながりも大きくって、で当時日本のとても大きな勢力でした。しかし現在吉備とは古墳の状況っていうのはかなり異なっています。で畿内の古墳の魅力と課題をピックアップしました。畿内の古墳の魅力といえば、もう何と言っても門古市古墳群が世界遺産に登録されていることだと思います。だから世界の多くの人にも畿内の古墳は注目されています。また交通のアクセスが良かったり、古墳が整備されている博物館なども充実していることが挙げられます。しかし課題としては天皇陵の古墳が多いため古墳に入ったりすることが難しく、また行政による管理も行き届いているため適切に鍵がかかっていたりして、あんまり古墳に近寄れないことが多いという印象を受けます。これに対して吉備の古墳は、吉備には天皇陵があまりありません。だから古墳に入ったり登ったりすることがとてもたくさんできて面白いです。また吉備の古墳はとても質が良く、全国で登れる古墳としては一番大きい造山古墳や、入れる、全国で3番目に長い石室のコウモリ塚古墳にも入ることができます。吉備の古墳の魅力と課題です。石室に登ったり、石室に入ったり古墳に登ったりしやすい、古墳マニアが多い、古墳にはまった人であればどんどん深くまで楽しんでいけるなどが魅力です。しかし古墳のアクセスが悪い、整備されていない古墳が多い、 博物館が少ないなどが課題として挙げられると思います。吉備の古墳の活性化に向けて、今も昔も変わらない吉備の気候がとても豊かな古墳の築造を支えていました。だから吉備の古墳は学術的な価値もとても高いです。吉備の古墳が今忘れ去られてしまうのはとてももったいないことだと思います。だから、吉備の古墳を活用して、保存していくべきだと思います。この下の写真は岡山で復元がされた2基の古墳です。専属装飾古墳と大谷1号墳で、現在多くの人が訪れやすくなっていて注目を浴びています。では吉備の古墳はこれからどうしていくべきかというと、僕は古代と現代の共存が必要だと考えています。吉備の古墳はあんまりみんなに知られていないので、吉備の古墳の魅力を発信し、そして、古墳の魅力を活用して保存していくっていうサイクルが必要だと思っています。で、吉備の古墳に今必要なのは魅力的な古墳の整備と、古墳の魅力発信を支える基盤となる博物館だと思っています。これからも吉備の古墳の魅力を発信していくためには皆さんの力が必要です。では最後に、吉備には学術的な価値が高い古墳を身近に見ることができ、でもその魅力はあまり知られていません。だから古墳で町おこしをしている畿内と比較すると、石室に入ったり墳丘に登ったりできる古墳は多い一方で、あまり古墳の整備や発信の基盤ができていないという課題が浮き彫りになりました。だから古墳を後世に伝えていくためには、古墳を楽しみ、魅力を発信し、古墳を活用して保存するということが大切になると思います。吉備の古墳を未来に残すためには皆さんの力が必要です。だから皆さんにも古墳の魅力を発信し、これからの吉備の古墳の未来を明るいものにしていけるよう協力してもらいたいと思っています。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。